行政報告を申し上げます。本日公に令和2年壱岐市議会定例会3月会議の開催にあたり、市政運営について所信の一端を申し上げますとともに、令和2年度当初予算案また前会議以降本日までの市政の重要事項等についてその概要をご説明申し上げ、ご理解とご協力賜りたいと存じます。さて、平成20年4月18日市長就任以来、議員各位並びに市民皆様の多大なご理解ご協力を賜り、壱岐市の振興発展のために市政運営に邁進してまいりました。3期目につきましては、平成29年4月かねてより念願でありました有人国境等法が施行され、航路航空路の JR 並み運賃が実現し、本法律に基づく雇用機会の拡充、滞在型観光の促進等の支援制度を活用した施策を展開しており、法施行前は年間250人程度の人口社会減になったものが、昨年は82人に改善するなど、取り組みの成果が着実に現れてきているところであります。また、平成30年6月に SDGs 未来都市、自治体 SDGs モデル事業の選定を受け、その理念に基づき、2030年の本市のあるべき姿を描き、日本の自治体初となる気候非常事態宣言を議決いただきました。さらに、自治基本条例に基づいたそれぞれの地域の課題解決を図るまちづくり協議会に係る取り組みをはじめ、壱岐市の将来を見据えた市政運営に全力で取り組んでまいり所存でありますので、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。それでは本日までの市政の重要事項等についてご報告申し上げます。まず、新型コロナウイルス対策についてでございますが、昨年12月に中国での発生が報告された新型コロナウイルスは、中国国内を中心に感染が広がり、日本国内での感染者も日々増加しております。このような状況において感染予防が最も重要であることから、本市では手洗い、マスク着用、不要不急の外出を控えるといった対策を取っていただくよう、市民皆様に対し告知放送やホームページ等でお知らせをしております。さらに、市役所各庁舎の窓口、空港、各港のターミナル及び観光案内所に感染予防対策のポスターを掲示し、手、指の消毒液を配備するなど、周知及び対策を図っており、外国人観光客へは多言語によるお知らせも行っております。また、関係機関や市役所内部での情報共有を図るため、医療福祉関係者等が参集した壱岐保健所での対策会議への出席、課長等会、職員への周知等を行っているところであります。このような中、2月20日、福岡市においても感染者が報告されたことから、翌2月21日、課長等を招集し、緊急に対策会議を開催し、情報共有並びに今後の対応について協議を行ったところであります。さらに、2月25日には、私を本部長とし、市幹部職員及び壱岐保健所職員を構成員とする壱岐市感染症危機管理対策本部を設置し、第1回会議において感染予防対策の市民皆様への周知を徹底すること、当面の間として3月末まで市が主催あるいは関連する行事イベントについては原則開催を自粛することを決定いたしました。また、2月27日の国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、内閣総理大臣より多くの子どもたちや教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクにあらかじめ備える観点から、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における全国一斉の臨時休業を要請する方針が示されました。これを受け、文部科学事務次官及び長崎県教育庁義務教育課長から一斉臨時休業措置への通知が出されました。この通知を受け、本市では市内小中学校での3月2日、本日でございます、および明日3日は通常通りの登校、3月4日から3月6日までは一斉臨時休業、3月9日以降につきましては、3月6日に市教委で態度決定をし、各小中学校に通知するようにいたしました。今後も情報収集に努め、迅速かつ柔軟な対応により、感染予防対策を実施してまいります。次に、市民皆様が主体となった共同のまちづくり実現に向けて、 小学校区を単位としたまちづくり協議会の設立を推進しております。これまで市民皆様のご理解ご協力いただき、三島、瀬戸、箱崎地域において協議会が設立されました。その他にも旧地域において協議会設立に向けた準備が進んでおり、全18校区中12地域での協議会設立が見えてきております。 SDGs の推進につきましては、2030年の本市のあるべき姿の実現に向けて様々な事業を展開しているところであります。 SDGs の先導的な取り組みとして、内閣府から選定された自治体 SDGs モデル事業では、スマート農業について、本市の主要農産物でもありますアスパラガスの生産工程に AI や IoT などの先端技術を活用してスマート化を図り、労働時間の短縮や収量の増加を目指すことで、後継者不足の解消につなげるとともに、持続可能な産業へ発展させることを目的に取り組んでおります。また高齢者が島内を自由に移動できる交通基盤として、自動運転技術の活用を視野に入れ、生活の中にあらゆる先端技術が浸透することで、市民皆様のさらなる生活の質の向上を図り、誰もが住みやすく生き生き暮らせる島の実現を目指してまいります。さらに外部から多様な知恵を取り込み、進化と変化を恐れない柔軟で強靭な地域づくりを具現化する事業といたしまして、慶応義塾大学、湘南藤沢キャンパス研究所及び株式会社リクルートと連携協定を締結し、新年度からテレワークセンター内に生きな未来研究所を設置いたします。この研究所では、地域おこし企業人及び市職員等が一緒になって本市の地域課題を学び合い、慶応義塾大学 SFC 研究所の高度かつ専門的な指導と、株式会社リクルートの人材開発や組織活性のノウハウ、さまざまな企業とのネットワーク等を活用し、未来の本市の発展に必要な人材を効果的に育成してまいります。次に、ふるさと納税につきましては、制度開始以来毎年度増加を続けており、令和元年度は2月末時点で申し込みベースで 13,130件、約3億7596万円となっており、対前年比で8575万円の増となっております。主な要因といたしましては、昨年6月の制度改正により、度を過ぎた返礼合戦が抑止されたことで、返礼品そのものの魅力に対する寄付へとシフトチェンジしたものと考えております。また昨年4月から多様な決済手段を確保できるマルチペイメント決済を導入したことで、寄付者皆様の利便性が図られたことがも要因の一つと考えております。次に、壱岐市ケーブルテレビ施設の指定管理者の引き継ぎにつきましては、4月1日にスムーズな移行ができるよう、新旧指定管理者及び壱岐市の3社で協議を進めております。またご契約者皆様にお願いしております同意はがきの提出状況は、2月28日現在9714件中9484件 97.6% の方からご回答をいただいており、残り230件の方についても引き続き提出を促す連絡の作業を続けております。なお、4月から指定管理者となる光ネットワーク株式会社の営業窓口、電話番号等は3月中旬ごろ回覧等でお知らせする予定であります。本年度の壱岐市長特別表彰について、第24回高野山期全国学童軟式野球大会の栄華小学校軟式野球クラブ、日清食品カップ第35回全国小学生陸上競技交流大会の福原優吾さん、長岡美代さん、第46回全日本中学校陸上競技選手権大会の竹下博文さん、第50回ジュニアオリンピック陸上競技大会の田中さくらさん、第7回全国高等学校陸上競技選抜の松下翔輝さん、第32回全国健康福祉祭和歌山大会の松山幸子さん、篠原美智子さんを表彰いたしました。受賞された皆様に心からお喜びを申し上げますとともに、今後のさらなるご活躍を期待いたします。次に、産業振興でありますが、まず農業振興について、本市の農業は水稲、肉用牛、畑箱、施設園芸を基幹作目として、これらを組み合わせた複合経営となっており、 担い手への利用集積を進め、集落営農も徐々に盛んになってきております。これまで取り組んできた各種施策を継続するとともに、さらなる農業生産基盤の整備を促し、農業者が効率的かつ安定的な農業経営ができる環境づくりを進め、農協等関係機関と連携しながら農業生産額の向上に努めてまいります。この度令和元年度農産漁村女性活躍表彰において、勝本地区納豆生産組合が優秀賞として、農林水産省経営局長賞を受賞されました。また第62回全国家の光大会において、田川地区女性部の久原美津子様が家の光協会会長賞を受賞されました。これは長年女性組合員皆様及び地域の女性部皆様が中心となり ご尽力された成果であり、心から敬意を表するものであります。本市のこれからの地域農業になっていく世代が効率的な農地利用を行うため、今後地域の中心となる経営体への農地の集約化に関する将来方針である人農地プランを策定し、その地域農業の担い手となる新規就農者や認定農業者、集落営農組織、異業種参入等多様な担い手確保対策を推進してまいります。認定農業者につきましては、現在289経営体を認定しており、法人経営体が43経営体、集落営農法人が29組織と本市農業の柱となっております。これらの担い手皆様を中心として、農地の利用集積や農業経営の規模拡大など、今後も引き続き経営安定に向けた育成支援を行ってまいります。次に、複合部門の重要な作物である野菜、牡蠣、果樹等は高生産性高収益を望める作物であり、今後も補助事業等を活用して施設整備の支援を講じてまいります。特にアスパラガスにつきましては、令和元年度の栽培面積は前年比 0.5 ヘクタール減少の 13.4 ヘクタールでありましたが、平均単収は 16% 増の2895キロと13年連続県下トップの成績を維持しており、今後も面積の拡大及び単収3000キロを目標とし、揺るぎない産地形成を図ってまいります。本市の肉用牛振興につきましては、壱岐市肉用牛改良対策会議の改良方針に基づき、有料系統牛の維持に対する支援を継続してまいります。肥育経営においてはおいても生き生まれ生き育ちの生き牛として地域商標登録されていること、またさらなる肉質の改善もなされていることが市場でも高い評価を得ており、今後も確固たるブランド化の確立を目指し、関係団体と連携を図り、さらなる情報発信 PR に努めてまいります。一方、近年の肥育元牛の高騰が肥育農家の経営を圧迫しており、生き牛の維持確保にとって厳しい状況下にあることから、令和2年度も引き続き肥育元牛導入に対して緊急的に支援を行うことといたしております。令和元年12月末現在における繁殖雌牛の飼養頭数は、昨年度末に比べ飼養農家が9個減少したこともありまして、82頭減って5965頭と6000頭を若干下回る状況となっておりますが、壱岐市農協が継続的に取り組まれているチャレンジ7000事業をはじめ、関係機関の各種増頭対策等を合わせ、今後も引き続き生産基盤の強化、増頭対策に取り組んでまいります。これまで全国和牛能力共進会での好成績が、壱岐牛の子牛及び枝肉の市場価格に大きく反映されており、次の全国和牛能力共進会を令和4年度に控え、令和2年度にあっては長崎県和牛能力共進会が開催されます。壱岐牛のさらなる活躍に大きな期待を寄せるとともに、同大会への機運を高める取り組みを進めてまいります。次に、農業農村整備事業についてでございます。現在、壱岐島内の圃場整備率は 67% でありますが、整備済みの圃場の中には、昭和初期から中期に小区画で整備されたものもあり、経年による農業用施設の老朽化が著しい地区が点在しております。これら小区画の農地を再整備するため、令和元年度から農地中間管理機構への農地の集積を行い、受益者の負担を伴わない新たな基盤整備事業を行うこととしております。県内第1号として、 郷野町木田地区において整備面積 23.3 ヘクタールで実施し、現在の大型農業機械を活用した高収益作物の展開と担い手の育成を並行して行ってまいります。また昭和47年から63年にかけて畑下へ総合整備事業により郷野浦町の遠田ダム及び芦部町の梅の木ダムの整備を行い、水稲及びアスパラガス、イチゴといった営農体系を展開しておりますが、供用開始後30年が経過し、用水基準上の施設の老朽化とパイプラインの漏水事故が頻発しており、維持管理コストの増加に歯止めが効かない状況にあります。このようなことから県営事業によるダム関連の改修に合わせて農水管の改修を行い、灌漑施設の長寿命化対策に取り組んでまいります。平成29年に発生した526地区の農地農業用施設等災害復旧工事については、昨年度までに242地区が復旧完了し、今年度に繰り越した国庫補助金交付決定箇所284地区中280地区が発注済みで、4地区が廃校となっております。2月末時点でおよそ9割の地区が完了し、残る地区の3月末までの完成に向けて鋭意復旧を進めております。このため平成30年発生分の64地区については、災害復旧計画に遅れが生じたため繰り越すことにしております。また令和元年祭の災害復旧行為についても令和2年度以降の発注となりますが、いずれも早期の発注に努めてまいります。関係農家の皆様には作付け計画等に影響が生じ、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。本市の水産業を取り巻く環境は、漁獲の減少、漁価の低迷、生産コストの高止まり、漁業者の高齢化並びに後継者不足など、依然として厳しい状況が続いております。平成31年4月から令和2年1月までの市全体の漁獲量及び漁獲高を前年と比較いたしますと、漁獲量は 30.4% 減の1429トン、漁獲高は 30.7% 減の14億1900万円となっており、資源の減少や漁場環境の悪化等による全面的なスルメイカの不漁やクロマグロの資源回復のための漁獲抑制、台風等の天候不良、さらには燃油価格の上昇、磯焼けによる無場の消失など、漁家及び漁協の経営に深刻な影響を与えております。このような中、漁業用燃油については、市内漁協の漁業用燃油単価が高騰していることから、漁家経営の安定と水産物の安定供給を維持及び確保するため、高騰に伴う市独自の支援策として、引き続き漁業用燃油1リットル当たり10円を補助することとし、所要の予算を計上いたしております。また藻場の回復を目的として、本年度から磯根資源回復促進事業により、磯焼けの原因の一つである磯積みの駆除を実施しており、昨年4月から本年2月にかけて約5100尾の磯積みが捕獲されております。今後さらなる藻場の早期回復がかかるため、藻場造成に関わる仕切り網及び海藻類の増養殖の網等による磯積み食害対策に対して支援を行うことといたしております。合わせて磯焼け対策に対する漁業関係者の意識向上を図るため、専門家を招聘することとしており、所要の予算を計上しております。また昨年11月に海の資源回復担当として地域おこし協力隊を委嘱したところであり、種苗生産や水産資源改善、藻場回復等の本市の水産資源の早期回復に向けた活動にも期待をいたしているところであります。水産業の振興を図るため、国・県の事業としては、魚介類の海上輸送費を助成する離島輸送コスト支援事業、漁場の生産力向上に関する取り組みや、漁業の再生に関する実践的な取り組みを行う集落を支援する離島漁業再生支援交付金、漁業集落が行う漁業・海業の雇用を創出する取り組みや、雇用の創出を円滑に行うための環境整備を実施する特定有人国境離島漁村支援交付金、環境生態系の維持など漁業者が行う水産業・漁村の多面的機能の発揮に資する地域の活動を支援する 水産多面的機能波及対策支援事業新規就業時の経費負担を軽減し若年層の着業を促進する漁業就業者確保育成総合対策事業に取り組んでおります。また市単独事業では意欲ある担い手の育成支援事業として認定の漁業者制度及び漁業後継者対策事業の実施漁業近代化資金等制度資金の利子補給漁獲共済漁船保険への掛け金への助成そして漁船漁業の機器設備の充実を図るため漁船近代化機器導入への助成さらに密漁による被害を防止するための監視活動に対する助成などこれらの振興施策を引き続き実施してまいります。栽培漁業につきましては域栽培センターを活用しアワビ30万個赤ウニ28万個カサゴ18万尾の種苗の生産放流を計画しておりますが現在域地域栽培漁業推進協議会において本市周辺海域における磯焼けの状況を考慮するとともに市内各漁協関係機関等からご意見をお聞きし本市周辺海域の実情に即した種苗生産放流計画の見直しを図っております。漁業者皆様の所得の安定向上を図るため限られた資源を持続的に利用し効果的な種苗の生産放流を行うことにより水産資源の維持回復に取り組んでまいります。漁港整備につきましては漁港機能の充実と利便性の向上を図るため補助事業を活用し渡来漁港小崎地区の用地舗装八幡浦漁港物上げ場に簡易浮産橋の設置護岸防波堤に防風柵の設置を計画いたしております。また今後漁港施設の老朽化による改修が必要となることから各施設の調査検討を行い機能保全計画の策定を進めてきたところであり新年度渡田漁港麦屋地区防波堤小崎地区臨港道路箱崎前浦漁港諸津地区物上げ場臨港道路八幡浦漁港臨港道路の機能保全対策工事を予定いたしております。合わせて今後海岸保全施設の老朽化による改修が必要となることから長寿命化計画の策定を進めており新年度大久保法ヶ浦湯の本箱崎前浦八幡浦山崎の各漁港海岸の調査を実施いたします。港湾整備につきましては五浦港へのジェットホイール用浮き桟橋の早期整備について令和3年度新規事業採択に向けた取り組みを進んでおりますがそれと並行して駐車場不足解消を図るため五浦港立体駐車場建設を計画しており効率的効果的な整備を図るため五浦港整備促進協議会を立ち上げることといたしております。次に令和元年の本市への観光客数を推測する上で重要な指標となる国境離島島民割引利用者を除いた九州遊船の ORC の乗降客数は47万7750人対前年比 102.1% となっております。昨年は7月から9月の観光最盛期の週末に台風が多く発生するなど天候には恵まれませんでしたが史上最長の超大型連休となったゴールデンウィークの影響もあり上半期の乗降客数が伸びており情報発信や旅行者等への営業滞在型観光の取り組みをはじめとするこれまでの観光振興施策の成果が現れているものと捉えております。壱岐国博物館については本年度の入館者数が1月末現在で9万990人対前年比 109% となっており平成25年度以来6年ぶりの年間入館者数10万人到達が目前となっております。3月14日には開館10周年記念セレモニーを開催するようにしておりましたが指定管理者と協議を重ねた結果新型コロナウイルスの影響を鑑み式典は中止することといたしました。壱岐イルカパーク&リゾートは体験プログラムやカフェメニューの充実など施設の魅力向上に努めており昨年4月25日のリニューアルオープンから1月末まで3万2628人うち当該から2万587人のご来園をいただいており目標としていた本年度の入館者数2万9320人をすでに上回っております。一方残念な出来事といたしまして 2月24日にイルカの死亡事故が1件発生しております。1月下旬の血液検査で肝臓機能数値に異常が見られ投薬による治療を受けておりましたが、2月中旬から食欲不振等体調不良による行動が顕著になり、家畜診療所獣医師及び当該の水族館の獣医師と協議を重ねながら献身的な治療看護を行いましたが、回復には至りませんでした。病理解剖の結果、現時点での死亡の原因は肝臓機能障害と推察されており、現在細胞を採取し精密検査を依頼しております。イルカの健康長寿が可能となるよう最善の健康管理体制が必要と考えており、国内海外の施設との連携を強化するなど指定管理者との協議を重ねてまいります。教育旅行の誘致につきましては、昨年37校4610人の児童生徒及び関係者皆様にご来場いただきました。一昨年に比べ5校738人の増となっております。スポーツ合宿の誘致につきましては、昨年5月に本市で強化合宿を実施していただいたバスケットボール女子日本リーグで活躍の三菱電機コアラーズ皆様が本年も春季キャンプのため本市へお越しいただくことが決定いたしております。次にラッピングトラックによる情報発信事業について、離島活性化交付金の補助採択を受け、本市の名所や食材など鮮やかなラッピングを施した4台の輸送トラックが昨年末から運行を開始しております。本事業は市議会からのご提案を受け、長崎県トラック協会一支部、そして運送事業者皆様のご理解とご協力をいただき実現に至っております。令和元年度から令和3年度まで各年度4台計12台にラッピングを施すよう計画しており、島内外での本市の知名度向上につながるものと期待をいたしております。本年4月から開設する壱岐市東京事務所につきましては、首都圏における本市の認知度向上を図り、本市への誘客と物産販路開拓につなげるよう取り組みを進めてまいります。具体的には旅行者への営業活動と百貨店やレストラン等での物産イベントの開催を大きな柱とし、目標を定めて活動を展開してまいります。東京事務所の事業を推進する上では、東京壱岐接種会をはじめ壱岐にゆかりのある方々のご協力いただくことが必須である。長崎県東京事務所、県内他市の東京事務所、福岡市東京事務所、日本橋長崎館等の関係機関との連携をしっかりと図りながら、本市の認知度向上に取り組んでまいります。次に商工業の振興につきましては、国内景気の拡大基調が維持されると見られているものの、離島部においての地域経済は依然として厳しい状況にあります。また近年は自然災害の頻発、経営者の高齢等、多くの中小企業は事業活動の継続が危ぶまれる状況にあります。そのような中、中小企業の事業活動の継続にするための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律、いわゆる中小企業強靭化法が昨年7月に施行されました。これにより、事業者は事業継続力強化計画を策定することにより各種の支援措置を受けることができ、また個人版事業承認承継税制も創設されております。本制度を有効活用すべく、商工会と連携を図り、各種施策を推進してまいります。次に、株式会社博多大丸では、開業65周年記念事業の一環として、平成28年6月から九州探検隊プロジェクトを展開されております。このプロジェクトは、博多大丸の職員で構成する九州探検隊が、九州、沖縄全119州を訪問し、各地の魅力あるものやことを発掘し、情報を発信することにより、九州全体の活性化を図ろうとするものです。本市も1月24日に県下4番目として九州探検隊を情報発信アンバサダーとして認定いたしました。今後、相互協力しながら情報発信に等に努めてまいります。次に、企業誘致についてでございますが、この度長崎県産業振興財団と連携して誘致を進めていた東京に本社を置く2社の壱岐進出が決定いたしました。有限会社アトリエフォルマーレは東京都墨田区に事務所を構え、プライベートブランドや他社ブランドのバッグの製作デザインを手掛けている会社で、 今回本市に自社工場を立ち上げ、1月22日から操業を開始しております。現在は4名体制ですが、今後拡充されると伺っております。次に株式会社テクノスターは、東京都港区赤坂に事務所を構え、勝本町出身の方が経営されております。様々な製品のコンピューター解析を専門に実施されている会社で、今回、ふるさと壱岐市にソフトウェア開発のテストセンターを立ち上げていただけることになり、1月20日に2名を新規雇用いただいたところであります。東京での新任研修後、2月22日からテレワークセンターにて事業開始をいたしております。2社の進出により、職業選択の幅が広がり、地域活性化につながるものと期待をいたしております。次に壱岐市仕事サポートセンター壱岐ビズについては、1月20日に森センター長から3月末日をもって退職したい旨の申し出があり、受理いたしました。今回の件は唐突の出来事であり、壱岐ビズの運営部隊である一般社団法人壱岐市産業支援機構の役員とも今後のことを含め協議を重ねてまいりました。平成29年8月の開設以来、企業や事業拡大支援をはじめ、さまざまな経営課題等の対応に取り組んできたところであり、本事業については事業者にできるだけ金銭的負担をかけずに、アイデア勝負で事業者の発展を図るというビズモデルとして一定の成果があったものと考えております。当初3年を目途に事業の実施を考えておりましたことから、ビズ事業については、令和2年8月末をもって事業を終了することといたしました。今後センター長については、企画振興部長の兼務を予定しており、事務所常駐の職員は2名体制で引き続き相談業務を行うことといたしております。次に福祉健康づくりについてでございますが、地域福祉の推進については、みんなで支え合い、尊重し合い、安心して生き生きと暮らせるまちづくりを基本理念として掲げている第2次壱岐市地域福祉計画及び障害のある人が自立し安心して生活できるまちづくりを基本理念とする第2次壱岐市障害者計画に沿って、市民皆様の参画と協働による地域福祉力の向上並びに、障害のある人が自立し安心して生活できるまちづくりに努めております。また新年度についておいて、令和3年度から3カ年を計画間とする第6期壱岐市障害福祉計画、第2期障害児福祉計画を策定することといたしております。これは障害者総合支援法に基づき、現計画の進捗状況等の点検評価、十分なニーズ把握等を行い、障害福祉サービス等の見込み量及び提供体制の確保を示し、障害のある人も地域で安心して暮らしていくことができる共生社会の実現に向けて策定するもので、今回策定に関わる所要の予算を計上いたしております。次に子育て支援については、平成27年4月に施行された子ども子育て支援法に基づく策定した壱岐市子ども子育て支援事業計画が、本年3月をもって5年間の計画間が満了となることから、壱岐市子ども子育て会議でのご検討をいただいた上で、令和2年度から令和6年度までの5年間を計画間とする第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画を策定することとしており、今回議案を提出しております。本計画では次世代育成支援対策推進法に規定された次世代育成支援行動計画の内容を引き継ぐとともに、第3次壱岐市総合計画の基本目標の一つ、子育て教育の目指す姿として定めた結婚、出産、子育て、教育の希望が叶うをもとに、ゆとりと優しさで育む輝く未来ある島壱岐、出産、子育て、教育の希望が叶う共同の子育て環境づくりを将来像として掲げ、 SDGs の17のゴールのうち、質の高い教育をみんなにのほか、7つのゴールを目指すことといたしております。健康づくりの推進につきましては、市民皆様が健やかで心豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指すため、第2次壱岐市保健事業計画に基づき、各種検診、相談、健康教室の充実を図っております。市民皆様の健康を確認できる場として 特定健診及びがん健診においては、医師会のご支援、ご協力をもと、令和元年度から実施期間を3年間延長し、失礼しました、3ヶ月間延長し、6月から2月まで実施しております。行政と両輪でご活躍いただいている食生活改善推進の皆様には、私たちの健康、私たちの手でというスローガンのもと、総勢166人の組織力と結束力で減塩など食生活改善に加え、郷土料理の伝承や各種健診の受診勧奨など健康づくり全般にわたる啓発をあらゆる場面で展開していただいております。平成31年3月に策定した壱岐市命支える自殺対策計画の推進につきましては、誰も自殺に追い込まれることのない壱岐市の実現を目指し、地域の皆様、各関係団体の皆様のご理解とご協力のもと取り組みを進めております。今後も市民皆様と行政が一体となった市民共同での健康づくり活動を進めてまいります。介護保険につきましては、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組みを進めております。新規事業として計画に盛り込まれている認知症対応型グループホーム2ユニット定員18名の施設整備については、本年3月末の完成、6月から事業開始の予定となっております。次に、去る1月31日介護保険料第8期の普通徴収者で口座振替依頼をされている方149名分、金額110万4300円を二重に振り返する事態が発生いたしました。原因は第8期1月の口座振替データファイルを作成しており、一部に修正が生じたため、再度口座振替データファイルを作成した際、一度目に作成した口座振替データの取り消し処理をしないまま二度目の口座振替データファイルを作成したため、今回二重振替が発生したものであります。二重振替対象者皆様に対し、当日1月31日に直ちに電話や訪問を実施し、2月3日までに対象者となられた全ての方へ内容を説明し、お詫びを申し上げたところであります。また並行して二重振替となった金額を可能な限り早期に返金できるような金融機関に依頼し、2月4日に全ての送金が完了いたしました。今回二重振替の対象となられた皆様に大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げますとともに、今後このようなことが絶対に起こらぬよう、チェック体制を強化し、信頼の回復に努めてまいります。次に、後期高齢者医療につきまして、これまで高齢者保険事業は広域連合が主体となって実施し、介護予防の取り組みは市町村が主体となって実施しているため、健康状況や生活機能の課題に一体的に対応できないとの課題があることから、高齢者の保険事業と介護予防を市町村が一体的に実施することとされました。このため令和2年度から医師会をはじめ関係団体のご協力を賜りながら、高齢者の保険事業と介護予防の一体的実施に取り組むことといたしております。また後期高齢者医療保険料につきましては、2年ごとに見直しを行うこととなっており、令和2年度は改定の年となっております。今回の改定では、被保険者数は減少するものの、1人当たりの医療費が増加したことによる医療給付費の増及び高齢者負担率の変更に伴う支払い基金からの交付金等の減により、所得割率が100分の 8.67 から100分の 8.98 に 0.31 ポイント増、均等割が4万5800円から4万7200円に1400円増となっており、付加限度額も62万円から64万円に引き上げの予定となっております。被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。次に、安全安心で環境に優しい街づくりでございます。はじめに、再生可能エネルギーの導入拡大に向けた実証事業について、昨年9月に市議会の議決をいただき、国内の自治体として初となる気候不良事態宣言を行ったことで、 持続可能な脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの導入拡大への思いをさらに強くしたところであります。令和元年度は国の補助事業を利用し活用し、水素を活用した再生可能エネルギーを安定的に利用するためのエネルギー実証システム導入に関する調査設計事業に取り組んでまいりました。新年度はこの調査設計事業に基づいて実証システムを導入し、実証研究事業に着手することといたしております。この実証研究では太陽光発電にて余剰となる電力を利用して水を電気分解することで水素を製造して蓄えておき、夜間等には蓄えていた水素を用いて水素混焼エンジンで発電し、実証研究の対象となる施設の電力を太陽光発電と水素発電で賄います。この実証研究によって再生可能エネルギーと水素の組み合わせによるエネルギーシステムの効率や経済性を高めるための方法等を明らかにしてまいります。またこの実証研究において水素だけではなく、水素製造の時に発生する酸素や水素発電時に発生する熱も利用することでエネルギーの利用効率を高めるとともに、本市の地域産業の振興にもつながる事業とすることを目的といたしております。さらには実証システムの導入調査設計事業にご協力をいただいている杉山正和教授が所属する東京大学先端科学技術研究センターとも本市の持続可能な地域づくりに関する連携協定を締結し、今後の実証研究事業を含め水素と再生可能エネルギーの実用的なシステムの社会実装に至るまで同センターの支援協力をいただきながら取り組んでまいります。 SDGs 未来都市として本市の豊かな自然環境を次の世代、その次の世代へと受け継ぎ、持続可能で安全安心に暮らせる社会を作っていくためには、クリーンなエネルギーを自給自足できる島づくりが大変重要になると考えております。この実証研究はその第一歩となる事業として捉えており、国等の支援制度も活用し、市民皆様のご理解とご協力を賜りながら着実に進めてまいります。次に防災対策でございますが、近年地球温暖化が原因とされる猛烈な豪雨や暴風による自然災害が全国各地で頻発しております。また今期の暖冬についても異常気象の現れであると認識しておりますが、それを裏付けるような気象庁の統計数値が出されております。引用いたしますと、日本の平均気温の基準値からずれを偏差といい、今年1月の偏差はプラス 2.27 度 C で、1898年の統計開始以来最も高い値であったというものであります。本市においてもいつ異常気象による自然災害に見舞われるか予測がつかない状況であり、防災に対する意識をさらに強く持ち、日頃から自助、共助、公助における役割を各々が認識し、備えを怠らないことが重要となってまいります。また結成を促進している共助の要である自主防災組織は192組織 94.5% の組織率となっており、今後まちづくり協議会と相まった防災活動を実施することにより、災害に強いまちづくりをさらに推進してまいります。また本年1月から2月末日までの火災救急発生件数は火災3件救急356件となっており、前年同期と比較いたしますと火災は3件の減、救急は53件の増となっております。空気が乾燥し火災の発生しやすい時期であり、市民皆様には枯れ草焼き等火の取り扱いには十分ご注意願います。また例年この時期はインフルエンザの発生しやすい季節ですが、今年は1月中旬に中国で感染拡大した新型コロナウイルス感染症による猛威も未だ収束に至っておりません。手洗い、うがい等感染対策及び健康管理に十分注意されますよう併せてお願いいたします。近年の災害は複雑多様化し、現場活動における潜在危険もますます増大いたしております。今後も壱岐市消防団とともに関係機関と連携を強化し、市民皆様の安全安心のために万全の体制で努力をいたしてまいります。次に道路河川等の整備についてでございますが、指導整備につきましては新年度当初予算において補助事業の道路改良2路線、交通安全施設整備4路線、 道路防災安全工事1路線と被災事業9路線、単独事業12路線の整備費を計上し、休憩車地崩壊対策事業について一地区の整備を予定いたしております。また昨年発生した公共土木施設災害12箇所については繰り越し継続として順次復旧を進めております。市民皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、今後も引き続き早期復旧に向けて全力で取り組んでまいりますので、ご理解とご協力賜りますようお願いいたします。公営住宅につきましては、壱岐市公営住宅等長寿命化計画に基づいて整備いたしております。社会資本整備総合交付金事業を活用し、新大久保団地新築工事と古城団地の改修工事を行います。また被災事業として大久保団地の屋根及び外壁改修工事、下水道接続等改修工事、安泊地区の外壁及び屋上防水等改修工事、下水道接続等改修工事を予定いたしております。次に水道事業につきましては、アセットマネジメントを基本とした中長期的な観点から施設管理を行うことで、公営企業として将来にわたって持続可能な安定経営を目指してまいります。また施設更新計画を策定した上で、老朽管や水道施設の更新を実施することにより優秀率の向上や施設の高寿命化を図ってまいります。公共下水道事業につきましては、引き続き大谷古城地区及びしばれ地区の路面本復旧工事を行い、事業の促進を図ってまいります。漁業集落排水施設整備事業は芦別地区においても整備が完了しておりますので、さらなる加入推進に取り組んでまいります。合併処理浄化槽設置整備事業につきましては、新年度も国県の補助制度を活用し105基の設置を予定いたしております。次に現在地での建て替えを計画し、周辺地域皆様のご理解とご協力賜り、昨年4月に着工した壱岐総裁場改築工事につきましては、本年3月末までに滑走路設備の試運転調整を完了し、4月1日から新しい施設での業務運営ができるよう進めております。また新年度からは管理運営体制の見直しを図り、さらなるご遺族に寄り添った厳粛な対応と新しいサービス水準の向上を目指してまいります。なお旧総裁場施設の解体及び駐車場整備、植栽等の周辺環境整備、進入道路の改良工事につきましては引き続き実施いたしますので、駐車スペースが狭隘となり整備完了までの間、市民皆様にはご不便をおかけいたしますが、乗り合わせとご理解とご協力賜りますようお願いいたします。次に壱岐っ子留学制度についてでございます。第3次壱岐市総合計画に掲げる離島留学制度壱岐っ子留学は平成30年9月にスタートし3年目となります。本年4月からの壱岐っ子留学生は募集期間終了後も全国各地及び外国からも問い合わせ、学校見学等に来島され、その都度受け入れへの対応を行っており、現在里親留学4名、孫戻し留学1名、親子留学2名の計7名が新たな留学生として入試いたします。現在留学中の児童生徒のうち継続される10名を加えると17名となります。里親につきましては新たに1名を委嘱し、計4名での受け入れ体制となっており、今後も里親登録について市民皆様のご協力をお願いいたします。また本年2月1日から離島留学生コーディネーターとして大森久子氏を委嘱いたしました。留学生、里親、保護者等が安心して留学生活ができるよう、離島留学制度の充実を図るため、留学生のケア、里親及び保護者との情報交換、島内外の小中学校訪問並びに体験入学等の企画、運営、当該への情報発信など、交流人口の拡大に取り組み、3年後には企業、定住されることを期待いたしております。次に、聖火リレーについてでございますが、東京2020オリンピック聖火リレーが、本年3月26日に福島県楢葉町をスタートし、全国47都道府県を回るルートで実施されます。 長崎県は20番目のスタートとなり、本年5月8日9日の2日間の予定であり、壱岐市においては5月8日金曜日に実施されることがオリンピック組織委員会から発表されました。聖火リレーの実施時刻、ランナー等詳細につきましては今後公表され次第周知してまいります。リレーのコースは春の辻ガイダンスから壱岐国博物館までの約1700メートルの区間が予定されており、今回会場設営費等の所要の予算を計上いたしております。次に、国際交流とインバウンドの推進でございますが、インバウンドの推進につきましては本州を訪れる外国人観光客の状況は右肩上がりで推移しておりましたが、ご承知のように昨年は日韓情勢の悪化により韓国からの訪日客が激減しております。一昨年の本州への外国人の観光客数実数は1798人であり、そのうちの約3割565人は韓国からでありましたので、昨年の外国人観光客数にマイナスの影響を及ぼしているものと考えております。しかしながらインバウンドの推進は国策として打ち出されるほど観光振興には欠かせないものとなっており、東京オリンピック・パラリンピック開催期間中における壱岐市東京事務所を活用した情報発信や福岡市との連携事業である米国市場に向けたプロモーションを実践してまいります。次に第4回目の開催となった神々の島壱岐ウルトラマラソンについては、ランナー向けのインターネット情報サイト内に掲載されている国内ウルトラマラソンランキングで全国第2位の高評価を受けるなど、ランナー目線の運営を重視した結果が出ております。本大会は中高生や消防団をはじめとする各団体1000人を超えるボランティアの皆様に支えられ、さらには沿道で応援してくださった市民皆様、関係団体の方々など多くの皆様から積極的にご参加いただいております。このことは地域振興事業として、またまちづくり事業としても大きな効果があったものと捉えており、事務局で試算した経済波及効果は4200万円以上であり、本市の観光振興にも大きく寄与したものと考えております。第5回の開催となる今年の大会は10月17日開催予定とし、より地域に密着した大会となるよう経過を進めておりますので、関係機関団体の皆様のご協力を賜りますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。地方財政につきましては、国の取り組みと基調を合わせた聖域なき徹底した見直しを推進する一方、地方が人づくり革命の実現や地域社会の維持、再生、防災、減災対策等に取り組みつつ、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額について令和元年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保することを基本として地方財政対策を講じるものとされております。本市の令和2年度の予算編成にあたりましては、こうした地方財政をめぐる国の動向に注視しながら、第3次壱岐市総合計画の着実な実施を軸として、事業の選択と集中による効率的な予算配分を行うとともに、本市にとって有益な施策を最大限に活用し、雇用促進、島内経済の活性化につなげていくための予算編成を行っております。一方、本市の財政状況は平成30年度末の市債現在高が一般会計で263億5700万円対前年度7035万円増であり、義務的経費はの割合は 38.0%、 経常収支率については 92.3%、 対前年度 2.4% 増と、依然として高い水準で推移いたしております。インフラ施設を含めた公共施設の老朽化や高齢化の進展による社会保障経費の増、将来のまちづくりを見せた大規模建設事業の増加などにより、近年基金を取り崩した予算編成が続いており、今後においても厳しい財政運営が予想されることから、引き続き地域財政計画、公共施設等総合管理計画に基づいた行財政改革に取り組むとともに、長期的な展望に立った財政運営に努めてまいります。このような方針に基づいて編成した令和2年度の各会計予算案は、経常的経費と市民サービスのために必要なもの及び継続事業並びに一定の政策的経費として、一般会計の予算規模は 236億4000万円で、特別会計を含めた予算規模は321億8346万円となっております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定、一部改正に係る案件8件、予算案件14件、その他3件でございます。何卒十分ご審議いただき、適正なるご審議を賜りますようお願い申し上げます。以上、今日までの取り組みを振り返りながら、市政運営に対する所信の一端と新年度の事業内容について申し述べました。今後もさまざまな行政課題に対し全力で対応しながら、財政の健全化に努め、明日に希望の持てるまちづくり、そして将来の生き死を見せたまちづくりに全力で取り組んでまいります。議員各位並びに市民の様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。